はい、じゃあお祈りいたします。あ、ハレルヤ天のお父様、この時間お感謝いたします。今日から現象学として、新しい勉強を私たちがすることになりますけれども、どうぞあなたがこの場所を私たち一人一人の心を聖霊によって満たして、そして、聖霊によって導き、私たちがティムさんからの言葉を聖霊の力によって理解し、自分の、なんでしょう、栄養として、心の栄養としていくことができますように、どうぞ私たちを助けてください。お願いいたします。この時間を大いに祝福してください。今祝福してください。聖霊によって満たしてください。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんおはようございます。今日はですね、一番最初に、伝承学とティム・ヒューバーの信仰についてまずちょっと明かしします。私が、5人兄弟の真ん中で、一番誰よりも喧嘩した、すべての喧嘩に参加したから、真ん中ですからね。だから、多分一番多くおし、なんでお尻ペンペンも受けたかもしれない。とにかくしつけがいっぱいも受けて、そしてでもあえて満ち溢れてるね、家庭で育てたんだけども、でも5人兄弟の中で私が一番そういう自分の信仰に関するその疑問に対して一番戦ったんですね。私がまあ7歳の時にイエス様を受け入れて、13歳の時に水のバプテスモをブラジルの川で受けて、そしてまあ少なくとも13歳から今日まで僕はしている限りはもう一日もイエス様に従いたいという思いが一回もなかったんですね。そうなかったね。イエス様に従いたくないという思いが一回もなかったんですね。本当にすごく神様の聖霊によってずっと守られて導かれた。だけども、中学ぐらいの時からだんだんいろんな疑問が浮かんできたんですね。どのようにして神が本当にいるか、どのようにして本当にわかるのか。そして、だんだん、高校になって、大学に行くとその疑問がだんだんもっと強くなって、まあちょうどピークは17歳から20歳くらいの間ですけども、それがまあいろんな自分の未熟さとか、まあ、精神的な不安とかもいろいろ混ぜたんですね。まあ結局自分が自分を受け入れて自分を愛することがなかなかできなかったので、だからそれも重なって、結局多分自分の持ってた疑問がどんどんどんどんもっと悪くなったと思います。まあだから、でも5人兄弟の中で私の他の兄弟がみんな、全然あまりそのことについて心配なく、素直にそのまま信じたんだけど、僕も素直に信じようとしたんだけども、でもいつもその、どうして確信持てるのかすごく悩んだんですね。まあ本当に苦しかったんですけども、でも後ほど僕はこういう苦しみがあって本当に良かった。なぜかというと、そういう疑問を持つ人のことが僕はすごくもっとなんていうの、同感できるんですね。そしてやっぱり自分の信仰のためにそういう客観的な証拠がすごく必要だったので、いろんな本読んでも、本当に若い時からいっぱい本読んだり、大学と大学院でもいろんなことも勉強して、だから、そしてそのことに関してすごく関心があったから、そして日本に来たって聞いたら、そのために神様がそういう辛さを、許したじゃないかと。まあ、今ですね、ちょっと人特に大学の1と2年生の時は、まあ本当に自分の人生の一番最悪の時だったね。しかしね、絶望を本当に一回本当に絶望を体験すると、 それよりも、あの、どん底がないから、だから後でその、上行くしかないという。だから、すごくあの時からですね、もう二十歳超えたら、もうとにかくあの、そういう絶望の体験はもう一回もなかったんですね。だから本当にすごくは今、感謝してるんですけども、でも、あの、まあ、ただその、ちょっと思い出すとね、どうしても感情になってしまうんですけど、すみません。でもあの、だから、あの、今日は、その、自分の信仰がもっと強くなるためと、あの、他の人たちにも、あの、聞かれるときにとか、求道者のために、ちょっといろんなことが説明できるように、あの、本当にあの、一緒にあの、勉強したいと思います。皆さん、これから勉強するこの弁証学は、本当にあの、始まりの始まりだけで、もう、結局あの、例えばこの、休暇は、このクリストの復活の歴史的な証拠についてですね。でも、クリストの復活の証拠についての本は、もしかすると100冊以上あると思います。本当にたくさんの本があります。あとで、例えばこの、あの、聖書が考古学の発見によって、歴史的な書物だとすごく証明されてきた。まあ、そのことについて、もう本当に何百冊、もしかすると何千冊があるかもしれません。だから本当にあの、ここは、本当に、たったのその、イントロダクションだけですね。でも結局このイントロダクションがあると、あのそのことについてもっと関心があればいろんな本を読んだりとか、だからとりあえずこの今回の目標がこういう弁証学のすると外観的なあの目的ですね。じゃあまずこのイントロダクションのところにちょっとあの読んでくださいますか。じゃあ高橋さんお願いします。
はい。弁証学聖書入門。日本や他の同様の国々は非常に俗化し物質社会になってきています。人々は忙しくより多くより良いものを集めようとしています。隣人に遅れを取る前症候群は明らかに多くの人の共通の性質を表しています。エコノミックアニマルという言葉は今でもかなり頻繁に聞かれます。この忙しく物を追いかけることが多い中で、イエス様は次の言葉を、イエス様の次の言葉は、今日でも大きな意味を持ちます。いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。ルカによる福音書 12-15。私の願いは、私たちが共に人生のもっと深い意味を立ち止まってじっくり考える中で、私たちそれぞれが人生の究極の目的と意味とを発見することができるようになることです。
じゃあ今日は、あの一番あのメイン の, あのこれからこ の, あの第1課はあの割と短いですけども、これがこ の, あの真実を知ること の, その重要性ですね。じゃあ皆さんページ1ちょっと開いて、そこからちょっと読みながらあの私がちょっとコメントして、あとで皆さんの質問とかもあの受けたいですね。じゃあ高橋さんお願いします。
第1課、真実を知ることの重要性。人生のあらゆる分野で真実を知っていることは大変役立ちます。例えば、科学的、技術的真実は私たちの人生がより快適なものとなるのに役立ちました。イエスは言いました。あなた方は真理を知り、そして真理はあなた方を自由にします。イエスは特に精神的な真実について述べていますが、彼が言ったことは人生のすべての分野における真実に当てはまります。例えば、コロンブスの時代、ヨーロッパのほとんどの人が地球は平らだと思っていました。ですから、彼らは船でまっすぐ西へ行くのを恐れました。船が地球から落ちることを怖がったのです。しかし、地球は丸いという真実が知られるようになったとき、人々は愚かな恐怖から解放され、船で自由に旅行をするようになりました。
同様に、あの、ちょっとじゃあ皆さん、ちょっとだけこのイントロダクションとして、あの、じゃあ、あの、知識という分野を、あの、ありがとうございます。あの、知識という分野を、このちょっと一つのパイとして考えて、あの、だから、全体的にですね、あの、例えば、あの、今話したのは、この、結局この地理学のことがね、地球が丸、フラットじゃなくて丸だった。 まあ、地理学の分野が、まあ、それもあの 物理学とか生物学とかどんな知識の分野でも同じこと言えますね。その本当の事実分かれば、その事実によってすごく自由になります。まあ、これがちょっともう少しいくつかの例がこれから出ます。ちょっとお願いします。
同様に航空力学の真実が発見されたとき、人々は飛行機などで自由に飛べるようになりました。医学の分野でもまた、バクテリアや細菌についての真実が知られるようになったとき、人々は多くの恐ろしい病気から自由になりました。地理学、物理学、数学、医学、そして物質的な世界のどんな分野を取り上げても、イエス様の言葉は真実だとすぐにわかります。真実を知っているなら、その真実はあなたを自由にします。さて、精神的な世界についてはどうでしょうか。多くの人は物質的な世界について話すときには、真実と真実でないものがあることを理解するのに何の問題もありませんが、精神的な世界について話すときには、非論理的になり、どんなことでもあり得るといった態度を取ってしまうのは面白いことではありませんか。しかし、これは間違った考え方です。人生の他の分野すべてに真実と真実でないものがあるのと同様に、人生の精神的な部分についても真実と真実でないものとがあります。そして人生の他の部分と全く同様に、人が真実を知る限りにおいて、その真実は真実によって人は自由になります。
まあ、この精神的にと書いたも、もともとはですね、まあ、英語ではこの霊的にね、まあ、ただこれがノンクリスチャン向けの勉強ですから、霊的と言っても、ノンクリスチャンがなかなかピンとこないから、だから精神的と言うんだけど、でも、霊の世界ですね。霊的な、霊的な、真実は、だから結局、何であるかという、ことですね。だから霊的な真実は、とても、まあ、霊的な真実。ここは目に見えない。だから、すべての知識の分野には、真実があって、真実じゃないあって。でも、こういう霊的な分野 に関する話すと、人間が突然、非論理的になって、全部なんか趣味のような世界になって、好き嫌いで、だから、ね、だから、どんな宗教でも何でもいいですから、何を信じても全部、富士山のようにね、全部そのてっぺんにつくとか、まあ、結局、好みの世界になってしまいます。まあ、それが、やっぱり、目に見えない世界だからこそ、多分、みんなが、信じるのは困るし、いろんな困難があると思いますね。でも、やっぱり、目に見えない世界も、真実と真実ではないものが絶対あるんですけども、でもそれがやっぱり人間が神様の助けとか導きがなければ、やっぱり人間がそれを知ることはできないからね。
さっきの。あ、ペン。
ペンの。
あ、ペンのキャップ。あ、
キャップどこ行ってた。
どっかにある。大丈夫です。
ごめんなさい。あ、ありました。すみません。すぐ乾かしちゃう。はい、じゃあお願いします。
はい。ここで大きな疑問は、何が精神的な真実で何がそうでないかをどのように知ることができるのかです。論理的にはそれは人生の他の部分すべてにおいて人が真実を知るのと同じ基本的なやり方のはずです。基本的にもし十分な客観的証拠があればある事柄が真実かそうでないかがわかります。例えばジョージ・ワシントンが本当にアメリカの初代大統領だったかを知る方法は方法は証拠を求めることによってです。もし十分な証拠があれば、それを信じることができます。これが盲目的信仰と客観的信仰の違いです。人生の物理的、そして精神的な分野どちらにおいても、客観的な信仰を持つことが大切です。盲目的な信仰は大変危険だからです。
盲目的な信仰があれば、オウム真理教に入ってしまうかもしれない。何でも可能ですね。盲目的な信仰であれば。OK。
どんな宗教の信奉者も、自分たちの宗教に対して主観的な証拠を主張しますが、 それは基本的に盲目的な信仰です。しかし精神的世界において何かが本当に真実かどうかを知るためには十分な客観的証拠を持つことが必要です。このことは人生の他のすべての分野と同じなのです。物理的な世界において真実でない何かを信じることは危険です。例えば飛行機のエンジンが良好でないのに、もしあなたがエンジンは良いコンディションであると信じて離陸するならば、あなたは墜落事故で殺されるかもしれません。同じように精神的な世界では本当でないことを信じるのはさらにもっと危険です。なぜならば精神的な真実は個々の人生それぞれの究極的な意味と目的に関わっているからです。人生のこれら基本的な問題についてしばらく立ち止まってじっくり考えることがどんなに大切かお分かりでしょうか。これからのレッスンの中で基本的ないくつかの精神的真実を支持する証拠をいくつか検討していきます。私たちが考えてみるまず第一の分野は人格を持った万物の創造主の存在についてです。人格を持った創造主を信じるのに十分な客観的な証拠があるでしょうか。もしないならば創造主がいると信じるのはよくありません。もし十分 に証拠があるでしょうか。もしないならば創造主がいると信じるのはよくありません。もし十分に証拠があるならば、この創造主の存在を信じることはとても大切なことです。なぜなら、もしあなたが真理を知るならば、真理はあなたを自由にするからです。
OK ですね。ここで、じゃあ皆さん、いくつかのことを今、ちょっと一緒に考えたいんですけども、まず、皆さんのことをちょっと考えてほしいんですけども、あなたはこの主イエスを信じたときに、なぜイエス様を信じたでしょうか。例えば、ここからですね、まあ、何も証拠がない、このゼロパーセントの証拠から、その一切証拠がなくて信じると、まあ、結局盲目的な信仰になるんですね。まあ、最終的に人間が信じる理由はいっぱい客観的な証拠があるのではなく、最終的には聖霊の働きですね。聖霊が罪を認識させて、また必要を認識させて、なんだかんだのきっかけで信じる。だから多くのクリスチャンも最初の信仰のきっかけは客観的に見ればもう盲目的な信仰に見えると思いますね。ある意味で人間が生まれながら本能でこの創造主を認めているんですね。だからどんな社会を見てももういくら歴史を遡っても必ず神とか神々の世界があるんですね。どんな社会でも必ずそういう何かの作り主がいるんですね。まあ、例えばアメリカのインディアンのように多くの、まあ、日本もそういうアナミズムといって、まあ、自然崇拝、まあ、そういう神々の世界だけども、でも多くの民族が日本はそんなにはっきりしてなかったんだけど、アメリカのインディアンも日本と同じように日本人と同じように特にモンゴル系ですけども、でも彼らにはこういうグレイトスピリットがあったんですね。だからいろんな、まあ、いい例悪いいたと思いますけども、でもそれを全部結び合わせるようなグレイトスピリットがいたという考えがあった。まあ、それがよくあるみたい。私 の知り合い の宣教師が長年パプアニューギニアでずっと本当に彼がその 部族に入った時にワオラという部族にもう本当に石器時代の民族で、でも彼らもなんかそういうようなグレートスピリットがいたみたいですね。まあでもとにかくローマの一章によると、作られたものによって、ローマ一章20節はこの作られたものによって人々は神を否定するその弁解の余地はないと書いてあるね。だから結局作られたものによって創造主があると 本当に存在しているということが聖書はもう大自然によってもう明確だと聖書がはっきり書いてありますね。ちょっとローマの1の20節、じゃあ皆さんもそれをちょっとここで書いてください。あのローマの1の20節ね、あのちょっとじゃあ読んでください。誰でも聖書見つかったら大丈夫です。あの厚志さんが今ありましたか。1の20だと思いますけど、
じゃあ、はい、
じゃあお願いします。
ローマの1の20、神は目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。
だから作られたものによってもう十分あの証拠があります。僕もねブラジルで多分大学生の時だったと思いますけど、ちょうど自分もいろんな疑問と戦っている最中の時にあるあの礼拝に参加したら、そのブラジルの牧師が一生懸命説教してたんですね。まあ、彼はほとんど教育を受けなかった、多分お小学校の4年生ぐらいまで、まあ、頭いい人だけども、でもその正式的な教育はほとんどなかったんですね。僕まだ覚えてるんですね。彼がもう一生懸命あのメッセージしていて、彼がこう言ったんですね。人々が神様の存在を否定しますが、あのその本人自体が神の存在を一番の強い証拠だとかって言ったんですね。まあ本当にその通りですね。人間の存在はもう何よりも、だからいくらイエス様を信じた時にいくら盲目的な信仰がいっても、本当は客観的な証拠は、まあ、本能であるんですね。やっぱり作られたものがあって、まあ、生理の働きもあって、そういう精霊 の, その納得とか、まあそれまあ、生理の働き言うとあまり客観的と言えないけども、あの世の中から見ればね。だけども、今僕はこう思います。これが大切と思いますね。イエス様を信じたきっかけはもうどうでもいいんですね。どんなきっかけでもいいんです。ただ信じてからやっぱりちょっとずつそういう客観的な証拠を分かった方がいいですね。なぜかというと、そうすると自分の信仰は盲目的な信仰ではなく、自分の信仰はこの客観的な証拠に基づいている信仰ですね。まあ、信仰という言葉が、ね、ここで仰ぐという言葉ですから、この、かなり宗教っぽくなるみたいですね。でも、この信仰は実は全然不思議なものじゃないんですね。例えば皆さんは、一日中信仰を使っているんです。例えば皆さんが今日この席に座った時に信仰を使いました。座った。なぜかというと、この椅子が私を支えられると信じて座ったんですね。皆さん試してみましたか？まあだからそうじゃないでしょ。皆さん信じて、もう十分ね、この椅子が割だいぶポンと座ったんですね。ある意味で歩く時でもね、この踏んだらこの、穴開けないということを恐れてないんですね。例えば電気をつけるときにこうしたら電気がつくと信じてする。そうじゃないとちょっと愚かでしょうか。カンカンカンカンね。だから電気をここをつけたら電気がつくと、だから結局それは全部信仰ですね。なぜかというと、確かめてないんだけども今までの経験とかいろんなことで結局信仰だから結局客観的な証拠があるから見えない部分でも信じられる。例えば今この電気があるために目に見えないエレクトロンがそういうねワイヤーの中に走っていて、だから私たちがそれを見えないんですけども、でもその結果が見えるから、だから信じてるんですね。だから電気のことを信じているんです。でも電気は目に見えないものですね。まあ、感じられるんですね。このショックを受けて。また、でも結果が見える。だからそれも 被造物もそうですね。創造主が見えないけども、でも結果が見えるから、だから信じられる。だからこの、盲目的な信仰は、この最初のきっかけは、まあ、世の中から見れば、ほとんど盲目的な信仰であったとしても、やっぱりある程度、この客観的な証拠を持って、そうするとですね、まあ、前にもちょっと知らせの時に言ったんですけども、結局、試練の時に、何もうまくいってない時に、神様の御臨在も全然感じてない。で自分の罪との戦いがいつも負けているだから、もう私がもう結局イエス様に従えない、クリストになれない、もうありえないと、いろんな疑問、ね、いろんな攻撃の時に、でもある程度これが事実だと分かったら、まあ、今はね、まだ私にとってはまだ効果的じゃないみたいけども、でも事実だからしょうがなくて信じます。という、結局そういう支えになるね。その客観的な証拠があればですね。まあだからそれが大切と思いますね。この聖書によるとヘブロの11章は信仰は目に見えないものを確証することですね。確信を持つ。だから目に見えない部分がたくさんあるんだけどね。例えばラジオの電波、テレビの電波とかいろいろあるんだけども、でもやっぱりそれも全部信仰ですけども、でも結局その目に見えない部分が信仰だけども、だから盲目的な信仰ではなくて客観的な信仰。ただ宗教は基本的にどんな宗教でも全部基本的に盲目的な信仰ですね。結局まあ祈りの答えとかいろんなことが客観的と言えないですね。僕もね、ブラジルでアマゾンである時ですね、このサンタレインで、まあ、日系人の家族も、僕が住んでた時はこの90家庭ぐらい、90家族があったんですね、日系人の。彼の間に創価学会もあったんですね。で、僕はいろいろな人たちが伝道してるうちに、まあ、ある時にその創価学会の集会に誘われたんですね。で、僕参加しました。で、その創価学会、それがアマゾンの創価学会の集会ね。そして、そこで参加したら、まあ、結局、後で終わったら、まあ、彼らがね、そういう南無法蓮華経とかいろいろやってたんだけど、で、その後にディスカッションの時間があって、で、僕はこのように彼に聞いたんですね。じゃあ、皆さんにとっては、この仏教、こういうね、日蓮が本当の事実だとか真実だという客観的な証拠は何ですかとかも、といろいろ質問、なかなか理解してくれなかったんですけども、言わんとしたことね。でも結局、最終的な反応は、答えは、いや、そのことに関して私たちは関心はないと言ったんですね。まあ、基本的には宗教はそうだと思うね。あまりそういう客観的な証拠があるかどうか、結局役に立てばいいんじゃないかとか、ご利益的にね、それが、その基本的にそれがアプローチだと思いますね。効果的であればあった方がいいんじゃないかとかね。まあだから、でもこういう盲目的な信仰か客観的な信仰、信仰があるね、どうしても信仰が必要です。だけども客観的な信仰か盲目的な信仰の違いですね。じゃあ皆さん、これについて今度皆さんの質問とかコメント聞きたいんですね。今日は本当にイントロダクションですけども、ディスカッションのところの6番、もし、まあ、まずちょっとまず、ね、誰か何か聞きたいんですか、ありますか。ぜひどんどん質問してほしいんですけども、じゃあ6番はこう書いてありますね。カール・マルクスの有名な、まあ、カール・マルクスは基本的にダス・カピタルという有名な本を書いて、この共産主義が彼の本に基づいているんですね。 あのカール・マークスの有名な宗教はアヘンであるという言葉について話し合いなさいと書いてあるんですけども、皆さんどう思いますか？宗教は民のアヘンだと思いますか？これが特にあの60年代70年代ね、あの共産主義はすごい人気、今はもうほとんどもう死んでしまってる思想だけども、でもあの時代はね本当にすごいあのよくあった言葉ですね。
アヘンについての説明を多分少し、
あ、そうか、まあドラッグですね。アヘンはあのよく英語ではオピアムというんだけど、その中国でね有名なね、あのイギリスとのアヘン戦争というんですか、アヘン戦争とか、まあ結局あのそのドラッグでね。レグランさんは 今カール・マークスがそう言ったことを後悔していると言ってまあ必ず後悔しているんですね。まあ、この宗教はアヘンであることが僕は基本的に賛成しているんですね。あの宗教はそうです、ただ真実はそうではないですね。でもキリスト教でも、だからカール・マークスはユダヤ人でイギリスで育ったと思う、もともとオーストリアかな、とにかくでもイギリスに住んでて、そして彼があの当時ね、ちょうどそういう産業革命とかいろいろあって、まあ、イギリスもね本当に厳しい世界で、子供が働いて、まあ、みんなそういうボルジョアジーが一生懸命お金持ってて、そしていろんなそういう子供たちを働かせて、まあ、いろんな不公平な社会になって、だからそれを見ていて、でもやっぱりそういうイギリス人が日曜日に行くと大体みんな教会にいて、もう行事をこなして、そしてあのアーメンアーメン、そして戻っていて虐待続くんですね。だから結局自分が教会に行くことによって自分の良心をちょっとあの洗って、でも同じ罪を犯し続けている、そして結局人々をあの苦しませて、子供を働かせて、全部自分が元大金持ちになるために、まあ、それで彼を見てこういうただねアヘンだけで、だからみんなそこで自分の良心をちょっとあのなんていうの、優しくさせて、ナブトンというかその罪悪感をちょっと消して、日曜日行くことによって罪悪感をちょっと消して悪を行い続けるというね、そういうアヘンね。だから自分の良心をちょっと眠らせるとか、そのアヘンによって、まあだから宗教はそうですね、でも真理はそうじゃないですね。イエス様が言ったように、あなたは真理をして、真理によってあなたは自由になります。だから同じイギリスの中でそういう社会福祉はどこから始まったかというと、ほとんどクリスチャンの間だったんですね。あの救世軍とかいろんな働きによって、どんどんどんどんそういうスラムのところに入って助けて、多くのクリスチャンがそういう、結局そこでだんだん社会が回復して成長して、まあそれがやっぱり真理をしてたからですね。だからアヘン、宗教をこなしてるだけだったらもう単なるアヘンですね。だからイギリス人が当時 90% は教会にいたでしょう、今は 10% 以下ですね。だけどもあの当時はそんなにたくさんいたのに、本当の信仰はもしかすると 10% ぐらいだったかもしれないね。でもみんな一応社会の義務として宗教ね、教会に行くんだけども、頭で信じてるんだけども、でもイエス様を本当に宗教して受け入れてない、本物のクリスチャンじゃないから、ただ宗教をこなしてるから、だから単なるアヘンですね。ただ自分の罪悪感をちょっと消して、悪をやり続けるだけですね。他に何か皆さんコメントありますか？コメントか質問。どうぞどうぞ。
あのモルモン教とかエホバの証人というのは、 やっぱりアヘン化してますね。
そう、
あの、で結局なんていうか、そのあれはしこう行かないと救われないみたいなね。
そうね、うん、なんて、お金によって救われ
る、ね、そうですね。だからちょっと見てて、まあそういうところがあるなっていう。はい、でも自分も気をつけなきゃいけない。
そうね、そうそうそうそう。
マンネリで教会に行くっていうのもね、大変化かななんて思いますよ。
ただ宗教になってしま
う、ね。そうそうですね。なんかこうリズムが失われるみたいなだけみたいなね。
そうそう、ね。
そういうのあったらいけないなと。
そうそう。やっぱりね、英語では not religion relationship ね。なんか宗教じゃなくて個人的な関係だっていうね。Not religion, relationship. まあ皆さん、今ね、平田さんがエホバの証人の話したことですけど、でもエホバの証人も聖書のいいところをいっぱい使ってるからね。だから彼もこういう客観的な証拠についてよく話すんです。それで人々を納得させて、まあ結局でもイエス様のにある本当の救いに至らないけども、ほとんどの場合はね、結局違うイエス様を信じているから。だけども彼もやっぱり進化論はありえない、創造論の証拠とかよく話すんですね。だからそれがいろんな異端の、例えばイスラム教も、彼らがこの基本的にイスラム教に対しては証拠がないけども、でもイスラム教は聖書を混ぜているから、だから聖書の部分に対することが一応そういう弁証学があるんですね、イスラム教の中でも。でもそれがやっぱり聖書が混ぜてるからですね。でも一般的には聖書と関係ない、いわゆるその単なる一般の宗教は基本的にはこればかりの世界ですね。そう、盲目的なねことばかりで。だから皆さんがこういう考えを生まれた時から持つから、だから宗教は結局好みになるんですね。あなたにとってはいい、良ければいいんじゃないか。ただオウム真理教の事件の時から宗教がさらに悪く見えるようになったんですね。多分僕はその平和荘にまだ住んでた時に、僕はあの時はその英語の新聞を取ったんですね。デイリー読売だったんだけど、その時にですね、遠藤周作の英語のコラムが、彼がまだ生きた時ですね、遠藤周作で、彼のコラムがあって、である時多分彼だったと思いますけど、こう書いてたんですね。今までは日本人は、まあ、困った時にその宗教にちょっとその助けがあって宗教を求めてもいい。だけどもオウム真理教の時から、まあ、結局その隠れ場がそれさえも取られたという、ちょっとこうなんていうの、嘆いていたんですね、そのコーラムの時は。やっぱり前はね、よく日本人は何かの信仰を持った方がいいとか、信仰を持つことはいいこととか、信仰心があった方がいいとか、まあ、今でももちろんそう思う人たちがかなりいるんですけども、でも話によるとオウム真理教の時からかなりそれが変わったみたいですね。信仰危ないというような考えの方が強くなったみたいですね。だからあれは本当に日本の国民の価値観にかなり影響を与えたそうです。まあ時間経つとね、だんだんまたそれが消えていくかもしれないけども、じゃあ皆さん、このこれからですね、一番最初ね、来週からは、そのクリエイターについて、その人格を持っている、クリエイターが、本当にいらっしゃるかどうか、それについて来週から入るんですね。まあ、これが、やっぱり一番、ある意味で一番根本的なことですね。そして、このシリーズが、私がですね、21歳の時に初めて日本に来ましたんですね。その時は四国高松市で働いてて、でその時はですね、自分がまだ疑問と戦ってて、もちろん疑問を持った時はずっと信じてたんですね。
もう真実だと思ったんですけども、でもどうしたら確信を持てるのか、それが僕の葛藤だったんですね。神が絶対いるとどのように確信を持てるのかとか、自分が本当に自分も信仰、イエス様を信じて自分が永遠の命をいただいたという確信をどのようにして持てるのかとか、そこですごく葛藤があったんですけども、でも日本に来たら、高松でレオフ・コックスという宣教師と、一回彼の奥さんがここで話したことあるんですね、ステラ・コックス。だけども、彼がやっぱりずっともう50年以上日本で働いてたんですね。そして彼がずっと日本人相手にして、特に男性にこういう論理的なアプローチをずっと使って、だから僕は日本に来た時に彼とよく一対一の時間を持って、で彼がだんだん私の混乱している思いをちょっと整理できるように手伝ってくれたんですね。その、まあ、もう天国に召されたんですけども、だからすごく感謝しているんですけども、で彼がこういう基本的に私たちのレッスンもこの順番で作られているんですね。まず英語ですごく簡単ですね。 God is God spoke そして God came、まあ、この3つですね。神はおられる、神は語ってくださった、聖書は神の啓示で、神は来てくださった、まあ、イエス・キリストですね。だから これからのレッスンは結局この3つのメインポイントですね。神はおられる、だからまず神様が本当にいるかどうか、それから聖書は、これが全部聖書についてですね。聖書は本当に神様の言葉かどうか、聖書に対するこの客観的な証拠ですね。だから神おられる、神が語った、で神が来られた、神はおられる、神が語った、神が来られた、だからその順番でこれから話します。だから最初のレッスンは第2課はこの神の存在について、第3課はこの神がおられても私たち本当に神を知ることができるかどうか、あとでちょっとその聖書の基本的な知識について、それから5、6は聖書は本当に神の言葉かどうか、だから5課はこの考古学の発見によって聖書は本当に歴史的な書物と、あと6課は聖書の成就されている予言によって聖書は単なる人間の思想ではなくて神様の啓示じゃなければありえないということで、それが6課ですね。あと7課は聖書のテーマ、救いについて、あと8はキリストについて、 God came、ね、神は来られた、キリストが本当に神かどうか、それから最後に復活が本当に歴史的な出来事かどうか、まあ、それがだから神はおられる、神は語った、神は来られた、ね、その神が来たという3つの部分に分けてこれから話します。じゃあ皆さんももしね時間あれば来る前に第2課を読んで、来週は一応最初の前半でも第2課を全部1回読んで、ぜひいろんな質問とかコメントも一緒に話していきたいと思います。じゃあ最後の祈りを、じゃあ祈って終わりにしたいと思います。じゃあ直子さん、最後の祈りお願いします。
愛する天のお父様、感謝します。私たちの疑問や疑い、それを解決する聖書が与えられ、またそれを悟る、聖霊様をあなたが私たちに与えてくださったことを感謝します。そして本当にあなたが今生きておられます、そのことを聖書からも本当に証明できます。またこの弁証学を通して私たちがますますあなたを固く信じ、あなたにあって固く立ち続けるために、どうぞ、私たちはあなたの霊によって、深く悟ることができるように神様どうか助けてください。またこの学びをいつも準備してくださっているティム牧師を心から感謝します。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。